こちら南淡路市です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っています。今朝は南淡路市長の中田勝久さんにお越しいただきました。
おはようございます。
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 南淡路ですから淡路の一番、まあ、南端ということなので、はい、まあ、ちょっと距離はありますけれども、遠路ありがとうございます。まずは南淡路市ですけれども、ここも南淡路市というふうになる前は4つの町。
そうです、
はい、
緑町、
はい、
西南町、三原町、南南町という4つの町が一つに、はい、なりました。
あ、当時三原郡でしたね。
そうです、三原郡でございます、
はい、今人口はどれぐらいなんでしょうか。
今ねやっぱし他に漏れずどんどん減ってましてね、5万人切りました。基本台帳でもね、
はい、
それからもうやっぱり僕は人口減るいうのは一番寂しいし、まあ、町の力いうエネルギーっていうのはやっぱり必要やと思ってますからね。まあそういうことで、やはり何と言っても人をどうしたら増やすわけにはいかんけど、
はい、
その減っていくスピードを抑えるか、それともう一つはやっぱり交流人口、
はい、
これが大事やと思ってます
ね。なるほどね。でも本当に観光という部分でね、あとその淡路三毛津国ですけれど、その中の美味しいものって結構南の方にもたくさん固まってますからね。そういう意味での観光施策というのはいろいろとね、あるかと思いますけれど、まあ、それまた後ほど伺うことにしてまいりますけれども、はい、やはり、産業としてはやっぱこう海山囲まれてますから。
そうですね、どうしても一次産業、すなわち、まあ、はい、農業、
ね、
水産業、こういうのが、
はい、
主になってます、産業としてね。それから以前河原がね、
はい、
河原産業が有名だったんですが、やっぱし地震の風評被害が大きかったんですわ。それから生産量販売量、
はい、
まあ、すごく落ち込みましてね、まあ、なんとか軽
い
瓦で長持ちをする、
はい、
そういう開発をしよういうことで、県なり国なりまた市もいろいろと、はい、それに対して、
はい、
助成をしたりね、また家の新築それから建て替えの時に、
はい、
そういう、まあ、新しい瓦を使っていただいた場合、補助金を出すという制度を新しく作ったり、やはり以前はやっぱりその今言う農業、
はい、
水産業、瓦、
はい、
この三本柱が南淡路の大きな産業 の、 柱だったんですわ。
でも今も農業の面では相当盛んですよね。
盛んです。それはね、まあ、全国でも南淡路の農業の真似はできないと思います。というのは三毛作言いましてね。
三毛作は聞いたことありますが、
年に3回植え付けして収穫してまた植え付けしていて、3回そこ田んぼから生産物を収穫するわけですわ。
はい、
それはやっぱ暖かいからですか。
そうですね、それと、
ね、黒潮があ
って、まあ、一番はそうやと思います。それと土壌がね、ええわけなんですよ。というのはご存知のお乳搾る搾乳牛、
はいはい、
これ の、 出てくるものを循環させて、田んぼを、まあ、そういういろいろな三遍作っても作物が作れるような田んぼにしてるから、これがねやっぱりそういう 土作りができてなかったらね、三瓶も作れません。
そうですね、カスカスになりますもの ね、
そうですそうです。
でも淡路はその酪農も盛んですから、
盛んですけどね、
そこの牛が
ちょっとね何やかいが少し、まあ後継者の問題があったりね、販売価格の問題があったりとか言うて、だけどそんなこと言うてね、そうですかってほっとくわけないし、市場も折れませんのでね、それはもうなんとかせんかと、ほらこういうふうにして、乳牛の頭数減らんようにしたら、それに対して支援しようとかね、土作りにはその支援をしようとかね、そんなことをまあ今知ってますんで、多少は、そういう面では、まあ極端な、その乳牛減ったり、いうようなところは言ってませんけどね、
まあ、そのあたりのね、やっぱりこう支援というのも行政としては大事なところなんでしょうけれど、 その、いわゆるその地域創生っていうことでは、そのやっぱり先ほどおっしゃってたその人口減少社会、これはもうどこも一緒だということですけれど、そういう中での取り組み、具体的にはその南淡路市としてはどのようなことをなさってるんですか？
ね、やっぱりその地域創生の中でやはり市というね、位置づけがありますわ、それからその人っていうのはやっぱりもう赤ちゃんからやっぱしね、産んでもらえるような、そういう環境づくりをせないかんということで、南淡路市は思い切った施策を打ってるんです、というのは、もうおぎゃーと生まれて中学校卒業するまで、医療費の入院から通院まで全部無料です。
中学校卒業するまでですか？
全部無料。それからまあ、お母さん方今ね、外へ働きに行ったりするんで、そういう支援も、まあ、少しは、そういうデメリットもあるんですが、子育てをするそういう期間、すなわち保育所にやったりとか、幼稚園にやったりとか、これがもうちょっと前まではね、2人目からということでねしてたんですが、今年からね、もう1人目からでも、3歳児以降、全部無料です。
保育料が、
3歳から5歳まで、
保育料をね、調べたらね、僕らもあんまり金額調べることないんだけど、調べたらね、高い人だったらやっぱり1人4万円ぐらい、安い人でもね2万5千円ぐらい、年間にしたら30万から50万市が支援して、そしたらね、やっぱしね、よその町からね、子育てする間だけ、南アイ行こうかとかね、言うて、
なると思います。
そうです、出てます、
ね、お母さんにとってはもし2人3人子供がいてはったら、言ったらもう保育料を払うためにお仕事してるみたいなね、どっちがどっちかになってしまいますもんね。
だからね、まあ、それがまあ大きな、今2つは大きなね、施策の支援ですわ。
そうすると、じゃあ他から、まあ、市内へ入ってこられる、例えば大鳴時を渡って南の方から少し北上されてる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういうその移転してきて、例えば今日構える住宅を構えたりする、そういう補助もあるんですか？
そうですね、それもね、今年から思い切って、しょういうことでね、まああまり単発じゃダメなんでね、そういうのを一つのものにしてセットにしてすることによって、そんなまあ南アイシ行こうかというふうに思ってくれる思って、まあ最高、まあ、神戸とか、徳島から南アイシ、まあ住もうかということで来ていただいたら、まあ建物を建つための土地を買ったり、中古住宅を買ったり、また新しく土地を買って新築をすると、これも最高300万円の あの一所帯補助する制度作ったんです
わ、うん、ね、心強いですね。
すでにちょっとね、うん、実験ほど問い合わせが来てるって感じで言ってます。
あ、そうですか、
はい、まあ、まあ、お金のことばっかし言うてなんですがね、うんうん、やっぱり人間懐感じないからな、
うん、そうです、大事ですよ。
じゃあ、いざ南淡路に住んで生活をねしようか、仕事をしようかって言った時に、やはりその手を差し伸べてもらえるというのは非常にありがたい、う
ん、ね、まあ、遊びに、ね、行く場合でしたら美味しいもの食べて、うん、いいもの見てですけど、プラスとなりますと ね、 ね、
うん、日常のね、
はい、日々のことですね、
だから僕言うとんのは、うん、あのお父さん方にはちょっとね、うん、あの大変ご苦労やけど、うん、南淡路来て、はい、お母さんと子供はそこで、うん、新しい生活をして、
はい、
お父さんたちはお昼間出稼ぎで、うん、あの神戸あたり来て、はい、また晩にはね帰ってきてもうて、うん、
はい、
まあ土日はゆっくりしてもらったらいいしね、
まあ、高速のバスがあります
しね、そうです
ね、そうです、
十分通勤もできますものね、
もうね、その補助金も出してるんですよ、学生さんやあのその通勤する人に、
うん、あ、じゃあ南淡路に住んで、
そうそう、
それ以外の島から海を渡って通学通勤の人に、
ね、淡路島全域が今神戸と同じ学校でしょ、芦屋市神戸市、
そうですよね、
神戸のね学校になって、はい、
うん、
まあ、それも結構な人数の人、両方合わせたら300人ぐらいの人に補助金出してます。
そうですか、
ありがたいことがたくさんあります。
で、まあ、そういうその人口減少に対するその施策というのもありますけれども、もう一つ、あの先ほどもおっしゃってたその交流人口という部分では、やっぱりこの観光の目玉が南淡路は多いですね、
いろいろ
ある、
ね、これをね、なんとかあのやっぱりピアロを上手にしないと、うん、あの宝のも軸さりにせんようにな、
あの例のあの大ナルト、そのナルトの
渦潮、ナルトの渦潮な、
あれ世界遺産に
今申請をね、しよういうことで、これあの一つの市だけではとてもじゃないけど、そんなんで兵庫県と徳島県、
はい、
それから淡路三市、
はい、
から鳴門市、これが一つになってあの申請に向けて協議会立ち上げてね、進めてます、まあ、これがあのもし、世界遺産になったら、まあほら、えらいことになると思うわ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃだけじゃ済まんと思うわ、
そうですね、川だけにね、あのそれとあと日本遺産というのは、
これはこの間ね、これはあの JC の方がね非常にあの、うん、頑張っていただいてね、三市であのやっぱし、淡路は国生みの島、それを一つの、まあ何ちゅうか柱にして、日本遺産申請して、これあの認定していただきました、
ね、古事記と絡みましてね、
でも本当にあの南淡路の方というと、あとあの人形浄瑠璃もそうですし、
そうですよ、
はい、
これもね500年の伝統あるんですからね、なかなかね、僕らが また終わってから500年も伝統守る言ったら、果たしてそんなん誰が守るかなと思うぐらい、だけど今までの先輩がね守ってきてくれたんやから、まあ素晴らしいことですわ、これね、ま
あ、これはあの三原高校の高校生上手ですね、
そうそう、地元の、ね、高校生や子供たちも実際にするとい う、
ね、小学校からね、あのやってますわ、
これは本当にもう大々的に、まあ、今人形浄瑠璃の代名詞というと文楽になってますけれど、その上村文楽蘭県も淡路島の出身で、
そうですね、
こう淡路島に端を発した人形浄瑠璃が今全国にあるんだというところを PR したいですね。淡路
人形座の皆様がね頑張ってらっしゃいます、
よう頑張ってますけどね、
はい、
なかなかあのその頑張り分だけ、その入場者が、ないわけで、まあ市もねこれ思い切ってね、お金の支援してるんですよ、やっぱし、 その座員はまあもう半プロですわな、セミプロですわ。それから普通の公務員よりは安いけど、まあ、それに近い給料を出して、
う
ん、まあ、頑張れよということで、市からあのお金のことは言うてごめんなさい。
でもそういう積極的に
市からね、見られる市からその維持に2000万円出してるんですよ。
そうですか。だって小屋も常設のね、いい小屋がありますものね。
あれもね、有名なあの今
設計の
方、設計の方にしてもうてね、
はい、あの人形座からずっと坂上がったところの、あ、温泉、温泉湧いて
ます。あら、本当ですか。これちょっと
あの坂登った
山
の
こと
になります。
ね、そうそうそう、
あの温泉の中から温泉
よ。そしたらじゃあ、うん、渦潮を見る、ね、環状線もすぐ目の前から出てますし、渦潮を見て人形浄瑠璃見て温泉入
って、ね、あんまりね知られてないから、あれお湯です。
そうですか、知りませんでした。
ちょっと私はあのもう一つ海渡ってて、あの沼島、
あ、
沼の島とか沼島というのは、あれは不思議な島だなと。
これも神秘的な島です。それからね、僕もあの年にまあ10回以上は行きますけどね、
はい、
あのぐーっと太平洋側へ回ったらね、あの縦上岩っちゅうね、すごい岩、あるんですわ、
はい、
でこう一周するとね、まあこんなとこあったんかなと思うぐらいのね場所です。それとあそこで取れるやっぱしアジとかね、
はい、
ハモとか、
はい、
それはもう他で取ったものと全然違いますわ。
やっぱりこの夏場のハモ、
べっぴんハモですね。
からあとこれからの季節になっていくと、もう少し季節が進むとまたフグ、
フグこれも有名ですね、はい、今
もうね、3年トラフグ、
ようご存知ですね。
あれは僕最初はあの白子を豆腐だと思ってたんです。あのこう
あまり
よそってもらった時にね、よく見ると違うなと思ったら、大きな白子じゃないですか、豆腐ではなく。
クリーミーでね、美味しいです。
白子も美味しいしな、
美味しいしな、でも本当にね、思います。まあ、その他にも、まあ、先ほど、まあ、農業の話してましたけれど、淡路島の玉ねぎも全国にね名が轟いてますし、レタスの生産量 もう兵庫県内に供給してるレタス、南淡路をはじめとして淡路島でできたものがもう7割ぐらい兵庫県内のレタスは淡路島でできたものだというふうに聞きました。
やっぱし一番初めにお話しした通り、そういう野菜の生産量もやし、生産できるその農作物自身がもう僕に言わしたら日本行っちゃうとこう言って僕は表現してるんですけどね。玉ねぎもそうやし、レタスもそうやし、またあのキャベツとか白菜とかね、グリーンボールとかいろいろありますわ。やっぱりこれあのさっきねおっしゃったように気候や土壌や、それからまあ南アジア市の人よう働くんですわ。
もう感心するわ。
もうちょっとあれ農作業もうちょっと加減した方がな。それから南アジア市来たら
市長が心配するほど
ね。いやいや本当にね、来たらねもう病院がね、
はい、
ずっとありますわ。
本当ですか。はい、まあじゃあ皆さんケアしながら働いてらっしゃるんですね。
そうそうそうそうそう。それはね働くことはもう、ありがたいことやけどね。あんまり働きすぎるとね、僕みたいに腰痛。
そうなんですよ市長、今日も腰が。
そう
でもまあ歴史もあるところというのでいきますと、あの銅鐸がね一気に出てきたっていうのも大きな話題になりましたね。
議会でなんか。
そう、
金を叩いて、金
こないだって、
はいはい、
あの絶いうのがね、あれもあんなんついて出るっていうのはね、
はい、
本当にあのないらしいです
ね。これから議会始めますよっていう、この金の代わりに銅鐸を押した、
そうそう銅鐸のね、
はい、
絶をね、ちゃんちゃんと鳴らしてね、それからね、あのやっぱしあれを見るとただ神話だけでなしに、淡路そして南淡路の そのまあ松穂だけでないと思うけど、やっぱりそういう神話を超えた現実の、うん、あのやっぱし地域であるということが証明されたと僕は思うよな。
はい、
ほらあの初めはなみんなの道宅ってそんなんどこでもあるしやてな、
案外な
案外並は軽く見とったよ、はい、ところがあのね専門家の人に、うん、調査っていうか調べてもらったら、うん、こんなんそのどこやあちこちにある銅鐸とちゃうぜってな、
それも一つや二つじゃなくて七つでできたいうところ
だったんですね。そうですね。それでその次に今お話出てた絶が出てきた、
中のこう振り子みたいな部分ですね。
まあそれあの古代やっぱり西日本では瀬戸内海というのが一番の交通路ですから ね道路も何もない時代ね、でその瀬戸内海で一番大きい島ですから、
はい、
やっぱりもう東西の文物の交流のね、はい、大きい拠点でしたね、
はい、そういう意味では、まあ、兵庫県の一番南ですからね、太平洋に面してますからね、
はい、はい、もう美味しいものもあります、もうふるさと納税の返礼品も美味しいものも揃ってますので、ぜひ一度ねホームページなどもチェックしていただきましょう。
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。またぜひ南阿波市来てください、
はい、
今朝は南阿波市の市長の中田勝久さんでした。